今日はですね、最近急激に進んでいます幼児から小学生の低学年に対する英語教育の嵐ですね、これに非常に危惧しています。この危惧しているというのはなぜかというとですね、私は中央教育審議会の専門委員としてしばらく所属してたこともあるし、それから大学の改革なんかも随分やってきましたので、文部の官僚とかですね、日本の教育の中枢部、それから各県の教育委員会などがですね、どのようなことを考えているかということはよく知っております。それからもう一つは、それの典型的な結果のが一つがですね、いわゆるゆとり教育の開始と、それからそれがすぐやめになったということですね。これは日本の教育行政としても非常に大きな失敗でありましたと同時にですね、ゆとりの教育を受けたいわゆるゆとり時代と言われる子どもたちがですね、非常に大きな損害を受けました。というのは、ゆとり教育というのが定着するまでに不完全なゆとり教育を非常に重要な成長過程で受けて、それが卒業する頃にはですね、お前はゆとり教育の時代の子供かと言われてですね、非難されると、隠して生活すると、いうような精神的な傷を負ったという点でもですね、問題なわけですね。でこれは現在の英語教育とほとんど同じような状態で進んでおりまして、密室の中の議論だけでですね、みんなが賛成したりすると、賛成は今度は非常に感情的短期的でですね、決して日本の長期的なことを考えたわけではないということですね。でまず考えられるのはですね、今 AI が非常な速度で進んでおりまして、皆さんがよく知っている 5G 第5世代のコンピューターがそろそろ出始める。しかもこれが、多少中国とのですね、関係があって、世界は第6世代のコンピューターに、半導体にですね、ずっと移ろうとしている。第6世代のコンピューターぐらいになりますとですね、ほぼ同時に会話を録音する、翻訳するってことができますし、今でも性能のいいコンピューターを使えばですね、ほぼ外国の雑誌なんかは、英語の雑誌なんかは日本語で読めますし、また簡単な言語ですと同時通訳がほぼ可能であるということになりますので、本当に今の幼児ですね、今の幼児、今から20年30年経った時におそらく英語を使うことになると思いますが、その時にはですね、もうおそらく本は全部日本語で読むし、英語の本は全て日本語で訳されてコンピューター上で読めるというふうになってるでしょうし、海外もですね、ほとんどのところが同時通訳が可能のようになってて、例えばホテルだとか、それから税関だとか空港とか、そういうところは全く自国語でやれるようになってるでしょう。それでも英語が必要だという考え方はもちろんあります。ここで言うのは、むしろ何が問題かというと、小さい子どもの英語教育が必要かどうかということをここで論じようとしてるんじゃなくて、日本の教育が子どものことをしっかり考えた教育になってるかと、どういうプロセスで英語教育がこれほど盛んになったのかということを整理をしたいということが、この今日の話の中心なんですね。で私が心配しているのは、その同時通訳とかそういう話ではなくてですね、次の2つが非常に疑問なんですね。1つはですね、人間の頭っていうのはまんべんなくできてるわけじゃないんです。もちろんご存知のように、算数の得意な子ども、国語の得意な子ども、音感の優れた子ども、絵がうまい子ども、スポーツの神経がすごく優れた子どもがいるわけですね。しかもその中でもさらに、スポーツが得意な子どもの中でもですね、例えば白い筋肉が多い子ども、つまり母親父親がですね、子どもに白い筋肉の子どもを産んだ場合はですね、100メートルが速いんですよ。それから赤い筋肉、持久力のある筋肉で構成されている足を持っている子どもはですね、マラソンが速いんですよ。つまり人間というのはみんな一緒じゃないわけですね。それ当然ですね、性格も随分違うし、背の高さも違うしですね、体重も違うし、同じ日本でも肌の色も白い日本人もいるし、割と褐色の日本人もいるという具合なわけですね。もちろん食べ物の好き嫌いから何から全部個性があるわけです。この個性というのは、その遺伝子の細かい構成によりますし、またこの いろんな人によっていろいろ違うってことがですね、これまあよく言う多様化を重視するとよく言われるんですけど、もう今多様化についてお金が出れば、研究費が出ればみんなが多様化多様化というっていうような時代でですね、本当にその社会のこととかそういうことを考える人がほとんどいなくなったという、金で動く時代になったんですが、この多様化を重要視していい時代になったんですね。明治時代の時はですね、白人が次々と日本に襲ってきたわけですよ。なんといっても有色人種の中で完全に独立を保ってたのは日本だけですから、こんなに多い国の中でですね、有色人種で独立を保ってたって日本だけってことはもう大変なプレッシャーだったわけですね。最初はロシアと戦った後、第一次世界大戦ではドイツと、第二次世界大戦ではアメリカ、イギリス、オランダと戦ったわけですよ。これにはやっぱり相当な苦労と覚悟が必要だった。したがって、同じような人間をいっぱい作って、それを優秀な兵士にしないとですね、日本が独立を保つことはできなかったわけですね。それが現在の小学校教育、中学校教育というように非常に画一的で、しかも受け身って言いますかね、知識を詰め込むということで、例えば本人の創造性であるとか企画力であるとかですね、そういった、人間として必要な力をつけさせるんじゃなくて、国家として必要な力をつけさせるという教育だったわけですね。これが、日本が独立を守った大きな力になったわけですから、全然問題はなく非常に成功したわけですが、もう1990年からはですね、そうじゃないんですね。日本は多様化の時代に入り、日本を特に攻めてくる国もとりあえずはない。あったとしても戦争の状態が変わっている、多くの兵士が突撃するなんてことはもうなくなったわけですね。その中で例えば一つの例ですけども、算数をほとんど教えなくても、将来数学がですねものすごくできる子どもっていうのは200人に1人いるんですね。200人に1人ってのはすごく少ないように見えますが、日本全体で50万人いるんですよ。で、50万人って言いますとね、日本は工業の最盛期で技術者が240万人だったんで、そのうち化学とか生物とか薬物とかですね、いろいろありますので、物理電気を中心として数学ができなきゃいけない技術者というのは50万人いればですね、十分すぎるぐらい十分なんですね。で、このことは何を言ってるかっていうと、日本のような近代国家で工業国ではですね、十分に一人一人の子どもの作り方ですね、これ才能とかね、才能の優れてるものとかそういうんじゃちょっとないんですね。一人一人の子どもに才能が優れてようが優れてまいが、その人の持っている、性質を生かすってことですね。例えばその子が肉が好きな子どももいれば、野菜が好きな子どももいる。で、嫌いなものを毎日毎日食べさせても、我慢はできるかもしれませんが、しかしやっぱり嫌なわけですね。今の小学校とか勉強はですね、とにかく毎日毎日嫌なものを食べさせる、それで平均点を取りますから、国語の得意な子どもは分数の計算をさせられて、もう嫌で嫌でしょうがない。算数の得意な子どもは漢字の練習ばっかさせられて、これも嫌で嫌でしょうがないと。だけども今の小学校教育はですね、読み書きはこのくらいできなきゃいけない、算数はこのくらいできなきゃいけないって、相変わらず兵士の教育をしているわけですね。それがもう非常に大きな問題であるということです。もう一つの問題はですね、私が物理電気機械を中心として教えてきたわけですね。現在はまで日本はですね、電化製品もそうでした、電子産業もそうでした、自動車産業もそうで、全部全滅しつつありますが、しかし日本が繁栄してきたのはなぜかというと、日本人のですね、男性の高校生の無口でちょっと赤ら顔の少年というのはですね、世界でもドイツ、アメリカと並んでですね、三大優秀国なんですよ。これは国によって違うんですね。フランス人とかロシア人はどっちかというと数学、それからイギリス人はどっちかというと哲学、インド人はどっちかというと IT のソフトなんかが強いんですが、日本は電気機械が強いんですね。それでトヨタ自動車とかパナソニックとかソニーとか、こういうものができてきたわけですね。これはね、僕の経験によると、これはまだ学問的にはっきりとした結果が出てないんですが、僕の経験によると、語学とかコミュニケーションと電気物理とはね、非常に相反します。それで女の子はだいたいコミュニケーション英語が得意なんですが、もう物理とか なんか、力学とかですね、あの電気とかいうのはですね、高校生ぐらいになると女の子がパタッともう分かんなくなっちゃうんですね。それと同じように男性では、英語とかコミュニケーションがですね、まあ、特に思春期の後半から30歳ぐらいまでがダメなんですね。もちろん男性でも40、50になるとですね、多くの人はベラベラ喋るようになるんですが、やはりこの時期難しいんですね。それでおそらく英語をですね、このまま英語の教育を続けたらですね、全然ダメになってしまうと、私は日本の工業は全然ダメになってしまうと思います。もう一つの問題は、なぜ日本語に主語がなくて英語に主語があるかという問題があります。これは文化の問題なんで、次にお話をしたいと思います。